皆さんこんにちは、プロクライマーの大場美和です。クライミングの情報を中心に発信していくポッドキャスト、美和クライマーズラジオ第16回目の配信です。新年明けて2回目の配信です。皆さんお正月はどう過ごしてましたか？もうだいぶ仕事も始まって日常に戻ってきたとは思うんですけど、私は新年からもうずっと日常でしたねあんまり新年らしいことをしてなくて、お餅食べたくらいですね。でお正月だからってお餅いっぱい買ったらまだお餅が残ってて、最近ずっと主食がお餅になってますしばらく米を食べてないですねいや米は食べてるんですけど、あのご飯の状態で食べてないです、お餅ばっかで。そうで、あと先日あのクライミングのニュースというか見てたら、今年のワールドカップ、中国の重慶で開催されるワールドカップで、パリ五輪の、 あの2種目複合のルールがテストで導入されるっていうニュースを見まして、で、まあ、前回あのコンバインドジャパンカップで、その複合の新しいルールが導入されたんですけど、そこからさらにまた修正がされていて、まあ、気になったのはボルダリングだと、まあ、4つ課題があって、それぞれ完登したら25ポイントみたいなところ同じなんですけど、各課題に2つゾーンホールドが含まれるっていうところがだいぶ変わりましたよね。なんか昔ジム主催のコンペとかだとゾーン2つあるのよくありましたよね。まあ、その時はゾーンじゃなくてボーナスって言われたんですけど、ボーナス1、ボーナス2っていうのを昔よくありましたよね。でも大会、なんかワールドカップとかだと、その今までゾーンあたりでこう落とすポイントが1個あって、でまあ完登までにももうちょっと落としポイントがあってみたいな感じだけど、ゾーンが2つになるとだいぶなんかセットも難しそうだなって思いますね。なんか4つしたら、そのルート、ボルダリングのルートがちょっと長めの課題が増えるのかなとか思いつつ、あとリードの方は結構修正されてて、トップホールドから換算して15手目までが各5ポイントで、その下の10手が各2ポイント、さらに下の5手が各1ポイントっていう風にポイントが割り振られるみたいですね。なんか確かにその最初の方の10手と本当に最上部の10手の1手1手が同じポイントっていうのはね、やっぱ違うなって思いますよね。で、特にボルダリングの1完登25ポイントと、そのリードの一番最初の一手が25ポイントの比重がね、だいぶ違うなっていうのは、その前回すごい、まあ、選手とかも感じてたと思うんで、その辺が修正されてすごく良くなったのではと思います。まあ、リードの方はすごいこれまでのルートの内容に即したポイントになったなって思いますね。なんかこういう風にルールが変わっていくと、まあ、選手もそうですけど、その運営する側もいろいろな変化があるだろうな。そう、私はすごくそのボルダリングのセットがどうなるのかっていうのが気になりましたね。はい。で、まあ、今回は、ゲストに野村さんをお迎えしておりまして、その3回目の配信、今回は、まあ、そのセットの話についてお話ししていただきます。はい、このポッドキャストではリスナーの皆様からお便りをお待ちしております。今後取り上げてもらいたいトークテーマや質問などなどお送りいただけると嬉しいです。宛先はみわラジオ @gmail.com です。もしくは概要欄に Google フォームの URL を置いているので、そちらからでもお送りいただけます。
じゃあ、次、今セットもいっぱいしてると思うんで、うん、その辺の話も聞きたいなと思ったんだけど、はい、さっき最初の方でちょろっと言ったその課題の中でその動きを学んでいくみたいな部分あるじゃん、うんうん、そこってやっぱセットしてるとどんどんこう、なんだろう、分かることも多いのかな。
あ、多いね。っていうかもうね、やっぱ プロでやってるセッターがマジですごくて、うん、みんな、うん、なんかやっぱちゃんと自分の中で正解があって、うん、その中で作ってるなっていうのはすごい感じた。
へ
え。で、それは結構技術だから、
うん、
なんかそれをこう感じながらいつも指導してるんだけど、
うん、
自分の中でこう考えて落とし込んで、
うん、
でやってたらそれが結構使えるようになってきて、
うん、
でなんかそれをじゃあなんか俺はまだオフィシャルとかのセットは全然入ってないんだけど、
うんうん、
今そのオフィシャルのセットって逆に言えば選手を落とすためのさセットじゃん。だからどっちかというとポジションを崩したり、うんうんうん、そのポジションの中で一番きつい部分を見つけて、
うんうんうん、
そこにホールドを配置したりするっていうのが考え方なんだけど、
うん、
逆にそのジムのセットってポジションはあるんだけど勝負感のある動きを作んなきゃいけないから、
うんうんうん、
まずそのポジション、その人が動きやすいポジションを理解しなきゃいけないから、
あ、
そう、なんかそれがねすごい、まず全然それは普通に登ってるだけじゃ絶対理解できない、
うんうんうん、
やっぱりセットしないとね無理で、俺も最初全然分かんなくて、
うん、
でなんかようやくその力の入るポジションが分かってきて、
うん、
でそっから結構面白い本当にセットがなんか、でそれに気づいてから他のやっぱすごい国際のルートセッターとか、まあ、それこそ今ジムで活躍してるセッターさんのセットとかを見ると、うん、あ、こういう風にそれを使って作ってんだなっていうのは結構見えるから。
あ、そうなんだ。
そう、うん、
え、なんかさ、うん、その課題を作る時に、うん、じゃあそのポジションとかが結構大事にして、そこから組み立てていくって感じ。
あ、もうまずだからね、足場から作ってる俺今はもう。
へー、うん、足から。
そう、手じゃなくてまずここに今この足があるから、じゃあこのムーブができるなっていうところから作るようになったね、
うん、あ、じゃあ、うん、作るとき下から作っていく感じ、うん、
そうね。例えばボテだって俺ロックメイトとかさ、マーブーとか、うん、割とそのハリボテがすごい多いジムでセットしてるから、
うんうん、
まあよくセットしてもらうのはそこだから、
うん、
とにかくね、まずそのボテをうまく使うところから考えなきゃいけないの。
うん、
でさ、ボテを手だけで使っちゃうとさ、なんかうまく使ってる感じしないじゃん。
そうだね、うん、ホールドでいいじゃん、じゃ
あ。そうそうそうそうそう。だからまずボテをどこで足で使えるかとか、
うんうん、
そのボテでまずその上半身で使った後にどう流れ、こう足でこう流れで作れるかみたいなところから考えるようにしてる、
うんうん、
でそれができないとね、単純にセットが進まない、やっぱり、
うんうん、
まとまらないし。
なるほどね、うん、じゃあ結構そのホールドとかボテを見て、うんうん、そこから動き考えていくって感じか。
あ、そうだね。その傾斜に合ったところにまずホールド配置して、あ、ハリボテ配置して、でそっから考える、
うん、
その保持感はあとはそのもう足との兼ね合いで決めれるじゃん、ブレード感は、うんうん、例えば1球だったらその1球ぐらいの出力の保持感を見つければいいから、単純に、
うんうん、
でもポジションは同じなんだよね基本的に、そういうので言うと、うん、あとは動きの範囲がでかいか、
うん、
保持が強いかの2種類になってくるから、
うんうんうん、
なんかそれで考えるようになってからセットもちょっと早くなった気はする。
あ、
うん、でもまだ全然もうちょっと勉強しなきゃいけないこといっぱいあるね。
へ、
そこやっぱすごいね、ベテランの人たちは、
うんうん、ジムでセットしてると、うん、まあ、最初そうやってつけていって、うん、でもなんかスペースが限られてきたりとかっていう時はどうしてる？
あ、その時も、その時はね、
うん、
まあもちろんさ、いろんな課題のタイプがあるじゃん。なんかそのバランス系の課題だったり、
うん、
ポジション、とにかくポジションに合わせていく課題だったりとかもあるけど、
うん、
なんかその中で今度保持感が結構そのさ、例えば、オープンじゃなきゃいけなかったりとか、
うん、
こうちょっと手首反らさなきゃいけないムーブだったりとかっていうのって、
うん、
そんなでかいホールドじゃなくてもできたりするじゃん。なんかその、
うんうん、
逆に今度はそういう課題を作ったりして、自分のその岩場で得たものを逆にジムで、その時はもう上半身の課題を作るから、だから、
あ、なるほどね、
割と上半身の保持のシビアな部分を出すようにしてる、
うん、そういうのも必要だもんね、
うん、
いろんなタイプ、
そうそうそうそう、
作らないといけない。
でそれは俺の結構強みだから、どっちかってその、
うんうん、
もっと得てきたものを出すだけだから、逆にそうなると結構楽かな。
へー、
う
ん、
そのボテ作りとかボテのとかはさ、逆に俺のそのやってきたことではないから正直、うんうんうん、まあ、もかなりやっぱねうまくはなった、やっぱりボテとかも、うん、
なるほど、
もともとコーディネーションとかも相当下手だったけど、最近もうスラブとボテの柄とかめちゃくちゃ好きだもん、逆に、うん、
もうだいぶそのなんか自分の中でこういう感じっていうのがパッと分かるようにな
った、ね、そう、大体ねパターン化されてるから大体は分かるようになったね。
なるほどね、うん、今さ、大ホールドの新しいのが出たじゃん、うん、あれセットで使ってる？
あれね、まだね使えてないんだよね、まだその使える在庫がなくて。
あ、そうなんだ。
そうで、やっとね、いつだっけ、今日土曜日だっけ、
今日土曜日
明後日うん、明後日プロジェクトでセットするから。
あ、そうだよね、あ、
その時に使う、ね、
うん、うん、今までのやつは
使う、うん、あ、もう使う、もう全部使う、うん、
なんかそう、あれさ、うん、最初に発売された時の大ちゃんのなんか言葉めっちゃ良かったよね、うんうん、
よかったよかった。
なんかクライミングで必要なものは、大事なものは何かって言ったら保持力と答えたいみたいな、
うん、いや、もうでもまさにそうだと思う。今もさ、ポジションの話したけどさ、うん、結局ポジション取るために保持力が必要じゃん、
うんうん、
持ってるから、だからもうそれしかないとは思ってる俺も、うんうん、結局は。
いや、そう、あれ、うん、かっこいいなと思った。
あれかっこよかったね、うん、もうとか、あれ大ちゃんにしか言えないから。
いや、本当に
大ちゃん以外が言えないからな、あれはもう、う
ん、で実際さ、そのホールドもなんか岩っぽい、花崗岩っぽいやつとか、砂岩っぽいやつみたいなのあって、
あったね、
もう岩用みたいな感じだけど、うん、結構さ、あのキースとか、
あ
のモロカチみたいなやつ、こう重ねてつけて保持できる部分を調節できるとか、あと首輪だっけ、なんかこう丸っとした
はい、
何もないみたいな。
あ、何もないやつね。
何もないやつ。あれさ、うん、あのボテにつけるのとかめっちゃいいじゃん。
あ、いい。
だからなんか今のセットでも使いやすいのもちゃんとあるなみたいな。
あるある、全然ある、
うん。なんか逆にああいうのってなかったりするじゃん。ジムにさ、うん、めっちゃインカットした価値ばっかしかなくて、ボテになんかつけたいのに
痛いやつ、
ね、痛いみたいな、
うんうんうん。確かにね。
うん、そういうの。ちゃんと使えるな、今の感じにも合ってるなと思った、
うんうん、あれね、しかもスラブでもね、あれだけで一応作れるのよ課題が。
マジでめっちゃのぼんのイライラしそうそれ
何持ってるか分かんないけど頑張るみたいなのも一応作れる、結構秀逸だった、一回作ったけど。
あ、本当に。
もう一回作ろうかな、
うん、
まあ、プロジェクトのあの壁じゃ無理だね。
そうだね、う
ん、あの壁だとあの残念ながら足になっちゃうの首輪はそうだね。でもいや、秀逸だと思う、全部シェイプが、うん、でキースとか使い勝手いいしね。
ねえ、うん、なんかシンプルなのもあり、
うん、
あればこう結構ね特徴的なのもあっていいよね、うん、新しいのはもう触った？
触った一回、なんだっけ、ドメスティックバイオレンスショーみたいな。
違う、
なんだっけなんだっけ
なんだっけ、
ドメスティック、
ドメスティックって言ったらもうバイオレンスしか出てこないんでしょ、まあ、バカだから
いや、バカとかじゃないよ。
またバカなところ出ちゃった
なんだっけ、ドメスティックトレードショーみたいなやつだった気がする。そうそうそう、ホールディングドメスティックホールディングみたいなやつだった気がするんだけど、
ドメスティッククライミングホールドショーだ。
ああ、そう、それで使ったこっちの、
ああ、
こっちさんの壁でセットさせてもらって、
うんうん、
で、まあ、ポッケ、キリーマだっけな、
うんうん、
ちょっと名前まだ覚えてないんだけど
名前結構難しいよね。
いや、普通難しい、あれね、覚えるまで結構時間かかるんだよね。
そうなんだよ、やっとさ、うん、今までのやつ覚えたぐらいなんだけど、うん、
俺も今までのやつは覚えた
、
うん、ちょっとニャマとかがどれだかちょっと
ニャマね、
ニャマ
はあれだよ、
柔らかいやつでしょ。
そうそうそうそう、ああ、痛くないやつ。
ああペンベとかね。
ペンベね、ペンベも結構好きなんだよね、勝ちですみたいな感じで。ああ、
そうね、俺もディスキーが好きなの。
ああ
、あのちょっと出てるやつ、
うんうんうん、あれもいいね。
ディスキー、まあ、全部いいね、
全部いいね
全部面白い、
痛いのも痛くないのも
面白い、うん、秀逸、
うん、色もいいしな、
うん。これ今何の質問？これ、
あ、そう、 そこでセットした使用感とか聞きたいの、
ポケットとか。ああ、あれか。
そう、今までのやつ全部もうカチじゃん、ね、でもポケットとか結構あのかかりいいやつとかもあるよね、
本当ね、ポジティブだね今回のホールドは、うん、なんかよりその肩を入れられるようになった。
へ、
今までのは結構前で持たないと肩が入んないじゃん、あれ、うんうんうん、ガチで指先でほじんなきゃいけないホールドだったんだけど、うん、結構今その肩が入る、ポッケもそうだし、まあ名前は出てこないんだけどなんかあって、あれ、ね、そういういいやつが、
ドラえもんのポケットみたいな
やつ、あ、そうそう、あれが、あれはキリーマ、
あれがキリーマだ
多分ね、間違ってたらごめん、あれがキリーマあとあのキースの、あれがキリーマだったかなキースの
全部キリーマの感じ、
あのデュアルとデュアルじゃないやつがあって、キースのめっちゃモテるバージョンみたいなやつ、まあ、見た、あれ、
うんうん、見た見た、
あれはね本当に勝ち側だった。
へ、
あれでもいいよ、
気持ちよき、あれ結構後継者とかで使えたら、
うん、ルーフでも使える、あれは、あれは本当に使える、なんかそう本当に使えないのに160度みたいなさ前はあったじゃん、
あったね、
いや使えてるんだよね実際に、
いや小山の台しか使えないよみたいな160度までなわけないじゃんこの価値がみたいなのあったけど
まあまあだからそこもまた小話だから、
小話だね今度のは本当に使えるんだ、うん、
今度のは使える、さすがに、あれ多分2級までだったらいけるかな、
多分3級240度とかまでいけんじゃないじゃん、
240度って何それだって240度って
ない、だってあれで160度だったら
240度ってさ、ちょっと待って180 60 60度、え、どういうことどういうこと、
いいからいいから、
あ、ごめんごめん
私のバカのとこはいいから。
え？
私のバカのとこはいいから。
あ、そうなの。
しんちゃんがバカだっていう話だから。
いや、今のみやちゃんが怪しかったね、かなり。ちょっと。あぶね。
そうね。
うん。使用感ね。だから、その使用感は、だから、3級でも使えるものも全然ある。その今までは結構、うん、まあ、1級ぐらいだったかな、多分。
うんうん。
だったのが、結構その、まあ、低グレードでも使えるようになったって感じ、うん、動きが大きくなったかな、だから、
うんうん、そうだね、今までのさ、うん、そのプロジェクトの大ホールドの壁、うん、4級っていうか5級もあったかな、
あったね、
5級もあるけどこれマジで 5級かみたいな、だって無理だもんね、あのホールドってどんなセッターがセットしてももう無理だもん、うん、無理、それが結構幅が持てるかもね、
うん、でもかなりね落とし込んでると思う、あの大ホールドの壁は、うん、優しく、結構あれでしょ、みんな登れてるでしょあの壁、
そうだね、
うん、うん、なんか割とそのオラついてないよね、
オラついてない、オラついてない、そう、あ楽しい
そうそうそう、いたやって言いながらも可能性のあるものを作ってる、頑張って、
そう、5級も、うん、あのもうあの保持感だったら、うん、そりゃね、
うん、
価値なんだけど、うん、でもその登りやすいもん、
うん、
ちゃんと、
うん、痛くもないようにしてる、
そう、痛くない、
うん、
そのもう握り倒さなきゃいけないみたいな感じじゃない、
う
ん
う
ん、
そうだよね、
だからそう、よかった、そこもね、うん、あれだよね、新しいの出たら高グレードの動きの幅も広がるよね、きっと、
そうだね、まあ動きが大きくなると思う、だから、うんうん、今度から、今度、まあ、あさってから
楽しみだな、
うん、俺も楽しみだな、あれ使うのは、
うん、
ということで今回も野村慎一郎さんをゲストにお迎えしてお送りいたしました。まあ、その私はセットはなかなかやらないのでセッターの話を聞けるのがすごく面白かったですね。こんな風に考えてセットしてるんだなっていうのを知れたんで、僕聞いてもらった皆さんにもなんか普段ジムで登る時の意識とかもちょっと変わるんじゃないかな、それぐらいなんか濃い内容だったなと思います。このポッドキャストではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております。今後取り上げてもらいたいトークテーマや質問などなどお送りいただけると嬉しいです。宛先はみわらじお @gmail.com です。もしくは概要欄に Google フォームの URL を置いているのでそちらからでもお送りいただけます。それではまた次回お会いしましょう。次回は野村さんゲスト回最終回、 リスナーの皆様からの質問にお答えいただきまして、なんかトレーニングの話とかをしていただきます。ではまた次回お楽しみに。さようなら。